皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年6月11日のマスドット AG カテゴリから最新の論文14本をお届けします。1本目はアニスジダニさんによるアンサートゥーアデコンポジションクエスチョンオントリレーズドバイコーリオット3イン&3サックコリオーテレーヌと3縮によって提起されたトーラス上の分解問題への回答です。この論文では1987年に提示されたトーラスに関する分解問題についに否定的な答えを出しています。具体的に言うと、帯域帯状のトーラスにおいてある特定の等式が成り立つかという問いに、成り立たない例を具体的に示したものです。ここでの鍵となるのがコトビッツ写像という道具です。著者は巡回的な野生感性を持つ還元的群においてある自然な写像が同型になることを証明し、それを戦略的に活用しました。数帯や関数帯上で弱近似性を満たさない特別なトーラスを構築することで分解等式が成立しないことを鮮やかに証明しています。単に答えを出しただけでなく、コトビッツ写像が前者にならないケースがあることや、それが帯の性質に依存していることを突き止めた点も非常に鋭い視点だと思います。さらにフラスク分解に関連する群がトーラスの安定層有利不変量になることも確立しました。長年の疑問に終止符を打った非常に説得力のある研究成果ですね。2本目はヴィンチェンツォ・アントネッティさんとフランチェスコ・マラスピーナさんによるストラティフィケーション・オブ・モズリ・スペース・オブ・インスタントンズ・オン・ザ・セグレ・プロダクト・オブ・スリー・ライン・ビアト・フーフト・バンドルズ3本の直線のセグレ石油へのインスタントンも従来空間のトホフト則による相加です。この研究では3本の射影直線のセグレ石という少し特殊な構造を持つ3次元多様体上の安定インスタントン則について詳しく調べています。これまでの研究は主に単純な射影空間が中心でしたが、より複雑な構造を持つ他の3次元多様体に踏み込んだ点に研究者の強い好奇心を感じますね。解析の鍵となるのがトホフト則という概念です。これは特定の因子でねじった時にゼロでない帯域切断を持つという性質を持っています。著者はセールの対応を用いてこれらのベクトル則を多様体内の曲線へと結びつけ、その幾何学的な性質を明らかにしました。さらにトホフト則の中でも特に特殊な性質を持つものを分類し、それらを使ってモジュライ空間を層状に分けることに成功しています。特に電荷が2や3といった小さい場合に注目しており、電荷が2の時は構造がシンプルですが、3になると急に複雑さが増していく様子が書かれています。数によって空間の振る舞いがガラリと変わるあたりに数論的な面白さが凝縮されていますね。3本目はジエ・フーさん、シハオ・ワン・サン・ジュエ・ゼンさんによるノンシンプレクティック・インディシズ・オブ・オートモフィズム・グラックス・オブ・スムーズ・キュービック・フォー・フォールズ滑らかな三好四次元多様体の自己同型群の非シンプレクティック指数です。この論文では滑らかな三好四次元多様体が持つ自己同型群という図形の対称性を表すグループについて詳しく調べています。特にシンプレクティックな対称性を持つ部分グループが全体のグループの中でどのくらいの割合を占めているかという非シンプレクティック指数という値に注目しています。研究チームはグローバルトレッディの定理を用いた格子論的なアプローチやギャップという計算機代数システムによる群論的な解析、さらには幾何学的な不変量の計算などかなり盛りだくさんな手法を組み合わせて攻略しています。その結果、この指数は必ず2の累乗か、あるいは3に2の累乗をかけた形になるという強い制約があることを突き止めました。また、シンプレクティックな対称性が全くない場合は、全体の自己同型群は6または12の約数となる巡回群に限られることも証明しています。単に理論を並べるだけでなく、 具体的な指数のリストを網羅的な表にまとめている点に、徹底した分類へのこだわりが感じられます。対称性の構造をここまで精密に解き明かしたことで、三好四次元多様体の理解が大きく前進したと言えるでしょう。4本目はモーリッツ・ハルト・リーブさんとウェーテ・ピーさんによるブラウアー・グラップス・オブ・スムーズ・ロキイン・リネアー・システム&トーザーズ・オーバー・ジェイコビアンズ・オブ・プレーン・カーブス、線形系における滑らかな点のブラウアー群と平面曲線のヤコビアン上のトルソルです。この論文では単連結な滑らかな斜影多様体上の線形系において特異な因子を除いた滑らかな領域のブラウアー群について詳しく調べています。特に平面曲線の普遍的な滑らかな属の相対ヤコビアン上のトルソルを分類するテートシャハレビッチ群を計算することを目指しています。研究チームは間別多様体の相乗構造、特にちょうど2つの普通濃度を持つ超曲面の集合を詳細に分析しました。その結果、十分な共従分広さを備えた線束がある場合、滑らかな領域のブラウアー群は高々にねじれになるという一般的な基準を導き出しています。具体的に次数 D の平面曲線を考えると、 D が奇数ならブラウアー群は自明になり、偶数なら2ねじれになります。また次数が3より大きい場合はテートシャファレビッチ群がベースのブラウアー群と同型になりますが、次数3の三好曲線の場合は三好巡回群になるという次数による挙動の違いがはっきりしていて非常に興味深いです。さらにピカールランクが1で次数が10以上の計算局面や、一般的な滑らかな三好四次元多様体ではこのブラウアー群が消えることも示しました。コンパクトハイパーケーラー多様体のラグランジュ線以下への応用まで視野に入れた非常に骨太な構成になっています。5本目はアンドレア・ロザーナさんとオット・T.P. シュミットさんによるデグリー・オブ・テンソル・トレーン・バラエティーズ・ビア・インテグラル・ジオメトリ、積分幾何学によるテンソル列多様体の次数です。この論文では量子多体系の物理学や機械学習といった幅広い分野で登場するテンソル列多様体というものに注目しています。この多様体の次数を求めるために積分幾何学という手法を巧みに使って組み合わせ論的な表現を導き出しています。数論や代数幾何学のような純粋な理論を機械学習という現代的な応用の舞台に持ち込んで、具体的な計算式まで落とし込んでいる点に実用的な知恵と理論的な情熱が同居していてワクワクしますね。さらに計算を簡単に行えるようにジュリアという言語のパッケージまで公開しているそうで、研究者がすぐに試せる配慮がなされているのも素晴らしいです。理論的な美しさだけでなく、実際に使えるツールとして提供する姿勢に強いこだわりを感じました。6本目はビセントリ・バスリポルさんによるアルゲブレイック・バラエティーズ&イデアル・セオリー・イン・コンビーナトリアル・クリック・リアクション・デザイン、組み合わせクリック反応設計における代数多様体とイデアル論です。この論文では抗体薬物複合体などの分子設計に欠かせないバイオ直行クリック化学の組み合わせ問題を可感観論という数学的な枠組みで解決しようとしています。単に候補を列挙するのではなく、設計空間を多項式間の中の組み立てイデアルとして定義し、ブール多様体として扱う点が非常にユニークです。具体的にはグレブナー規定や消去イデアルを用いて、どのハンドルが特定の反応属を唯一に特定できるかという診断性を数学的に証明しています。また代数統計学の視点からトーリックイデアルを導入し、最優推定量がシンプルな有理関数で表せることを導き出しました。特に面白いのが直行性のグラフにおけるクリーク数を用いて同時に共存できる反応の最大数を決定している点です。あるシステムでは最大数が4つに制限されていましたが、これはアジドを共有するグループのようなボトルネックがあるためだと判明しました。科学的な制約を代数的な構造に落とし込み、新しい反応を導入した時に設計の限界がどう変化するかを 合成前に予測できるツールへと昇華させた素晴らしい研究です。7本目はクラウディオ・ペドリーニさんによるクズツオーブコンポーネント&トランスセンデンタル・トランスセンデンタル・モーティブス・オブ・キュービック・フォー・フォールズ三好四次元多様体のクズネトフ成分と超越的モチーフです。この論文では滑らかな三好四次元多様体が持つクズネトフ成分という圏の構造とその超越的モチーフという数論的な性質の間にどのような関係があるのかを深く掘り下げています。特に2つの三好四次元多様体がフーリエム界パートナーである、つまりクズネトフ成分が同値であるときにそれぞれの超越的モチーフがどう振る舞うかに注目しています。結果としてフーリエム界パートナーであればその超越的モチーフは同型になることが示されました。特にハセット因子と呼ばれる特別な三好四次元多様体の集まりにおいて関連する計算局面の超越的モチーフからこの同型が導かれるという具体的な記述がなされています。また次数3のシンプレクティック自己同型を持つケースや直線のファの多様体がそういう離同値である場合についても考察されており、圏の性質が幾何学的な性質にまで波及していく様子が書かれています。圏論的な同値性がモチーフというより深い構造の同型まで保証してくれるという展開には非常に心地よい一貫性を感じます。カテゴリー的な視点から幾何学的な相有理性の予想に迫ろうとするアプローチは現代的な代数幾何学の醍醐味と言えるでしょう。8本目はマイケル・バーガーさんによるモズリ・オブ・スーパージンガラー・アベリアン・バラエティーズ・イン・ディメンションズ・G 以下後次元が5以下の超特異アベル多様体のモジュライ空間です。この論文では超特異アベル多様体のモジュライ空間を研究する中で現れる極化されたフラグ型の小という構造についてその構造定理を明らかにしています。特にフラグの最上層における洗練された標準形を証明し準極化に関する明示的で計算可能な効果判定条件を導き出しました。これによりフラグの最初と最後のステップを完全に分類することに成功しています。さらにこの理論を応用して次元が5以下のケースで極化されたフラグ型の小を具体的に計算しています。キリステイのファイバーを超特異アベル多様体の分類対象として記述している点が非常に巧みです。抽象的な理論で終わらせず次元5までという具体的な範囲で計算しきるという執念のような徹底ぶりに圧倒されますね。9本目はマスドット AC からのクロス投稿でアレッサンドロ・デ・ステファニさん、ジャック・ジェフリーズさん、ナワジ・ケイシーさん、ルイス・ヌニェス・ベタンコートさんによるリガラリティーズ・ブーンデッド・オン・アクアジ・エクセレント・ノエザーリアン・スキーム準完全ノーターシュスキーム上で生息性は有害であるです。この論文ではスキーム上の各点における節水のホモロジー的な複雑さがどのように変化するのかを詳しく調べています。具体的には局所間の剰余次数付き間の最小自由分解を記録した次数付きベッティ表というものに注目しています。ある種のノーターアフィンスキームではこのベッティ表が際限なく大きくなってしまうことがありますが、著者たちは準完全という条件があれば状況はもっと扱いやすくなることを証明しました。なんと準完全ノーターシュスキーム上の連接層において現れる次数付きベッティ表の種類は有限個しかないというのです。さらにベッティ表が一定となる場所が構成可能集合であることも示しています。証明には弘中さんの正規平坦性の理論や一般的自由性の補題といった強力な道具が使われています。これによりカステヌオーボマンフォード生息性や広がり、余深さといった重要な不変量がスキーム全体で有害であることが導き出されました。またこの結果を同来圏の研究に応用し正標数の F 有限ノーター主観においてプロベニウス直像の反復が有害同来圏を生成することを簡潔に証明しています。理論的な枠組みを整えることで 複雑な道来圏の構造をすっきりと整理してみせた点に非常に鮮やかな手腕を感じます。10本目はマス NT からのクロス投稿でフィンビーシヒさんによるザピーアディックコーシーテオアム&オーバーコンバージェントピリオドシーブスピーアディックコーシーの定理特化収束周期層です。この論文では混合表数の完備離散不地帯上の滑らかな合解析多様体においてピーアディックコーシーの定理の幾何学的な対応物を構築しています。もともとピーアディック微分方程式の形式的な解は自動的に収束するという古典的な定理があるのですが、著者はこれをさらに一歩進めてそれらの解が可収束するかどうかを突き止めようとしました。そのために導入されたのが可収束周期層という概念です。ショルツさんが提唱した周期層が形式的べき級数で記述されるのに対し、この新しい層は収束べき級数で記述されるのが特徴です。著者は可収束周期層を用いて収束解を計算する積種とショルツさんの構成を用いて形式解を計算する積種の2つを定義しました。そしてここが驚くべき点なのですが、あらゆる平坦接続を持つベクトル速においてこれら2つの積種の間の自然内が同型になることを証明しました。つまり形式的に得られた解は実は最初から可収束していたということになります。さらにこの結果を D モジュールの理論に応用しポアンカレの補題を証明することでショルツさんの積種が D モジュールのドラム積種と一致することを示しました。テイラー級数の収束評価という地道な計算を多次元に拡張してこうした高度な構造を導き出した点に著者の執念を感じますね。11本目はマス .at からのクロス投稿でアヒナナン D さんとエゴール・ゾロタレフさんによるオン・ザ・メタリネア・アルゲブレイック・コボーディズム・スペクトラムメタリニア代数コボルディズムスペクトルについてです。この論文では向きつけられたベクトル速の構造群から構築されるメタリニア代数コボルディズムスペクトルというものを詳しく研究しています。研究の目的はエルミート K 理論やミルナーウィット的なモチーフコホモロジーといった非向きつけのモチーフスペクトルにとって普遍的な理論となる二次的な代数コボルディズムの類似物を見つけることです。特に特殊線形代数コボルディズムスペクトルとの関係に注目しており、両者の間の忘却者が同値であるかという問いに挑んでいます。結果は非常に興味深く、この忘却者は同値ではないことが証明されました。代わりにある種の分解が成り立つことが示されており、メタリニア側が特殊線形側の直和にさらにシフトした成分が加わった形になるという構造が明らかになっています。また体の上のホモトピー群の0次線がミルナーウィット系理論と一致することやミエタール実現を用いた解析など多角的なアプローチが取られています。位相的な特殊直行コボルディズムスペクトルへとつながる視点は代数的な世界と位相的な世界を橋渡しするようなダイナミックな展開で読んでいてワクワクしますね。12本目はマス NT からのクロス投稿でヘンドゥさん、チン・ユアン・ジャンさん、ユチェン・リュウさんによるモジュラー・バリアンツ・オブ・ピー・アディック・ファンダメンタル・シークエンス P 新基本数列のモジュラー編集です。この論文では P 新ホッジ理論における基本補題という非常に重要な道具をより広い視点から捉え直しています。もともとこの基本補題は特定の傾きを持つ場合に成り立つものでしたが、著者たちはその傾きが拡張された上半平面におけるファレー三角形の頂点になっていることに注目しました。ここからどんなファレー三角形に対してもこの補題を一般化できるのではないかという大胆なアイデアが生まれています。具体的にはファルグ・フォンテーヌ曲面上のベクトル速の分類や道来圏における連接層の理論を駆使して解析しています。特に面白いのが格子の点に関するピックの定理を持ち出して三角形の内部に整数点が存在しないことを証明し、そこから位の単斜性や全斜性を導き出している点です。幾 化学的な視点を持ち込むことで代数的な構造を鮮やかに解き明かしていますね。最終的に基本完全列になる条件は傾きの3つ組がファレー三角形をなすことと同値であると証明されました。単一のケースだった基本補題をモジュラー群でインデックス付けされた多様な編集へと拡張した非常に視界の開ける研究結果でした。13本目はマス .ac からのクロス投稿で両井静香さんとレオナ・バロシャフロクさんによるオンパーフェクトイリゼーションオブフィニテアルゲブラスオーバーアパーフェクトイットリングパフェクトイド環状の有限代数のパフェクトイド化についてです。この論文ではパフェクトイド環状の有限代数をパフェクトイド化させたときに一体どのような構造になるのかを詳しく研究しています。もともとパフェクトイド化という操作をすると元の環よりもずっと大きくなってしまい扱いが難しくなることがありました。ですがこの論文ではある種の条件を満たす場合には実はパフェクトイド化の結果が元の代数の P 進完備化の中にすっぽりと収まっているという隠れた有限性があることを明らかにしています。特に単項式で定義される代数においてパフェクトイド化された要素が元の代数の要素の P 条根として書き表せるという結果は非常に具体的で分かりやすいですね。またクンマー型の拡大などの具体例を通して実際にどのように計算すればよいかという指針も示されています。さらにホップ代数への応用によって群構造が保存されることも証明されており、理論的な深みだけでなく計算可能な実用性まで兼ね備えている点に著者の強いこだわりを感じます。最後はマス .cv からのクロス投稿でエリック・ボールターさんによるポアソン3フォールズコンストラクティドフロム CO ヒックスバンドルズオン HOOPF サーフィスポップ局面上のコヒックス則から構成されるポアソン3次元多様体です。この論文ではポップ局面という特別な局面の上にランク2のトレースフリーなコヒックス則を考えることで新しいポアソン3次元多様体を構築しています。ポアソン構造というのはハミルトン力学などを理解する上でとても重要なのですが、この論文の面白いところはそのダイナミクスが制限されるシンプレクティック用という構造を具体的に特定しようと試みている点です。著者はコヒックス則の情報をうまく使って3次元多様体の中にあるシンプレクティック用を分類しました。具体的には0次元の葉はコヒックス場の固有多様体として2次元の葉は関連する有理ベクトル場の積分曲線として記述されています。特にホップ局面には古典的なものから例外的なものまでいろいろなタイプがありますが、それぞれのケースで詳細な分類を行っている点に非常に丁寧な分析姿勢が現れていますね。最終的に閉じていて希薄なポアソン部分空間がどのような形になるかまで明らかにされており、幾何学的な構造が鮮やかに描き出されています。さてさて、今日は代数幾何学からモジュライ空間、P シンホッジ理論、そしてブラウアー群や剣論、組み合わせ論まで非常に深くて刺激的な世界を旅することができました。こうした数学の奥深いつながりを探索するのは本当に快感ですね。それではまた次回お会いしましょう。